2005年秋のセミナー CD2 題目主人とライム病パート2話アルコレットマーティン。
お医者さんのところに行って今まで起こったこといろいろ説明したんですけども、私の主人は、まあ、普通全く正常に見えました。彼は、まあ、疲れ果ててはいたんですけれども、普通に話すこともできましたし、まあ、正常だったんです。The doctor was a heart specialist, so he checked everywhere to see if he was having a stroke or a heart attack.このお医者さんは心臓専門医でしたので、まあ、心臓発作か、あるいは脳卒中が起こっていないかどうかというのを、まあ、全部調べてくださいました。
So I said, I think we have Lyme disease. I know that it was ticked.
そこで私は、私の主人はライム病じゃないかと思います。ティックって虫に噛まれましたからということを話しました。
This is a medical doctor, not a nature doctor.
この方はですね、自然療法ではなくて、西洋医学のお医者さんだったんです。
So he didn't know too much about it. He said he'd look up it and he had sent us off for some tests.
で、彼は、まあ、あまりそのこと詳しくなかったのと思うんですけれども、じゃあ、まあ、調べてみましょうと言ってですね、一時間検査をしてくれました。
We were in his office for about 2 or 3 hours and now it's perfectly fine.
で、そのお医者さんのところは 2、3 時間はいたんですけども、私の筋は全く正常、全く何もどこも悪くなかったんです。
So we went and took the test and went on home, and I got on the phone to all the prayer partners that had been praying for him and said, thank you, he's doing fine, thank you.
そこで私たちは、まあ、検査を置いてお家に戻ったんですけども、お家に戻ったらもう祈ってくださった方、いろいろ仲間たちにみんなに電話をかけて、もう本当にありがとうありがとう、もう私の主人も全然大丈夫よっていうふうに電話をしました。
We went to bed that night, the next morning he got up early and now got into hot shower again, and when he got out of the shower, guess what? It happened all over again.
そこで私たちはその日ゆっくり休んで、朝また起きて、彼は早く起きて、あったかい熱いシャワーを浴びました。そして出てきたら何が起こったと思いますか？また同じことが最初から起こり始めたんです。
Well, after this time he couldn't move his left arm very well.
この時はですね、その前の日は右手だったんですけれども、今日、この日は左手を持ち上げることができませんでした。
And it lasted for about an hour and a half.
それが1時間から1時間半ぐらい続きました。
His old face would go sad, his mind would go, he couldn't talk, he couldn't say anything, and he was all glassy eyed again.
また彼の顔は、力が抜けたようになってしまい、また目はどんよりとして、話すことも何も反応ができなくなるというのがまた起こったんです。
So I called the doctor again. I said, he did it again. Maybe we need to have an MRI to see if he has an aneurysm at the base of his neck that's working both sides.
そこですぐにお伝えしました。また同じことが起こったんですって言いました。多分 MRI っていう検査がありますけども、この辺に。MRI を必要かもしれませんと言いました。なぜなら、もしかしたら首のあたりに動脈瘤があって、まあ、その動脈瘤が両方とも神経を圧迫しているのかもしれないと思ったので、そういうふうに先生に言いました。
So we scheduled that for the next day and we drove to Portland 4 hours away to get an MRI for him.
で、次の日にその MRI の予約をして、ポートランドというところまで4時間くらい車でかかるんですけれども、そこに行きました。
Now that day he didn't do this, but he was still very agitated.
その日は、その日はですね、彼このような、発作みたいなのはなかったんですけれども、やっぱりイライラするような、いても立ってもいられないような感じに襲われていました。
So Friday we came back from that on Thursday, and we decided to stay in this retired minister's home because where we were living was way out in the country, and it was just my husband and I, and if it happened again, I couldn't handle him alone. So we stayed in town at this pastor's house.
その MRI の検査に行ったのは木曜日だったんですけども、その日はお家までは戻らないで、私たちお家にはとても山の奥の方にありましたので、町に住んでる人たちの引退したパキスタンのお家に泊まらせてもらうことになりました。
He got in the shower, got out the shower, and by the time he made it into the other room, it was happening again. Hot shower.
彼がまた今度暑い、その引退したパキスタンのお家にいるときにですね、暑いシャワーを浴びて上がってきたらまた同じようなことが起こったんです。
What we didn't understand is that the hot shower kills the spirochetes, the infection, and the toxins come out until it has a strong effect on him.
で、その時私たちはそのこと分かっていなかったんですけども、この暑いシャワーによって体の中に入っているバクテリアが殺されて、その殺されてバクテリアがすごい毒素を出すために彼にそういう症状が起こっているということだったんです。
So he was having seizures.
彼は実際そこで転換発作を起こしていたんです。
Sabbath, we got ready to go to church and we had a headache that day. It didn't happen right then. But after church and we out in the area where people mill around, I noticed him backing up toward the wall and he got this look on his face like it's happening again.
で、安息日の日、彼はすごい頭痛を覚えていたんですが、教会に行きまして、その日はその転換発作はなかったんですけれども、その時はなかったんですけども、教会、礼拝が終わって、外に出て、みんなとこう、お話ししてたりしている時に、突然彼がですね、また始まったっていう顔をしたんです。
By the way, on Friday when it did it again, I called the doctor and all the tests were negative.And I said, something needs to be done. So he said, okay, we're going to give him an antibiotic. So I said, okay, we'll put him on an antibiotic by now.
金曜日、ところですね、金曜日に実は私はお医者さんに電話をしていたんですけども、すべての検査は正常だったんですね。何もそういう、内病だとかそういうことは全然出てきませんでした。だけど、またこういうことが起こったということを話しましたので、お医者さんが、まずとりあえず一応、抗生物質を治療しましょうということになりました。そのような経口薬を飲むことになったんです。
So on Sabbath, when he started to go into this seizure again, the doctor was standing there and I said, oh, good. I can get the doctor to come and see what's happening.
で、その時ですね、その土曜日にそこで彼が、転換発作を始めた時にちょうどお医者さんがいましたので、あ、ちょうどよかった、彼にもこの場面見てもらおうと思って呼びに来ました。彼はですね、ただいやいやいやって言いながらもう車に乗って行ってしまったんです。
I said, it's happening again. I want you to see what's happening. And he said, oh, it takes a while for the antibiotics to work.
彼にですね、今ちょうど怒ってるんですよ、あなたに見てもらいたいんですけどって言ったんですけど、抗生物質効くまで時間がかかるからって言ってですね、言ってしまったんです。
And so we finally had the pastor come around with the car, and by the time I got my husband in the car, it was all again. He couldn't say anything, he couldn't do anything, he couldn't see, get off, and the whole thing had taken over his face and his mind again.
で、一回そのスタンがやってきて、彼を車の中に乗った時には、もうすでに彼はまた同じように顔の力が抜けて、今どんよりして話すことも聞くこともできない、心ここにあらずどっかに行ってしまった状態になっていました。
We got him home, and then about an hour and a half had passed, and Sunday morning he got up, he didn't even take a shower Sunday morning, and it started again.
そしてまたお家に戻って、その先生お家に戻って、その先生過ごして、日曜日の朝、また同じ転換発作が起こったんです。その日はですね、彼は暑いシャワーを浴びてなかったんですけど、それにもかかわらず発作が起こりました。
So I called the doctor because I want another doctor.
私はまたお医者さんに電話してですね、ちょっと別のお医者さん出してくださいって言いました。
A specialist. It has to do with infection or with the brain. Something's happening with the brain.
神経内科の先生を出してくださいと言いました。それ専門医の人に会いたい。なぜなら多分私の主人は脳で炎症を起こして脳で感染 起こっているはずだからと言いました。
I didn't make the first doctor very happy, but he made arrangements for us to take my husband to the hospital and call him another doctor and the relative.
で、そのお医者さんはあまり気分よろしくないようだったんですけども、別のそういう神経病院、神経内科医の先生に会うようにアレンジしてくれました。
There was also a little problem with the first doctor because I'm a nurse and he's a doctor and he didn't really want me telling him anything to do.
あとですね、その最初のお医者さんと、うまくいかなかった理由はですね、私が看護婦で、彼は私になんかいろいろ指示されるのを、ちょっと嫌だったみたいなんですね。
So we had no problem. そ
こでこう、問題があったんですけども。
So we got in the hospital and the neurologist came and checked in and did a spinal tap and did all the blood work. And of course, while we're in the hospital, it doesn't happen, so there's nobody here to see what goes on.
で、神経内科医の専門の先生にいろいろ見ていただいて、脊髄、髄液の検査とかいろいろしてもらいました。で、病院検査でいれば、そこで起こること、変化は起こることなかったんです。
So the next day the doctor, the neurologist came back and he said, yes, your husband has an infection in the brain.
次の日ですね、その専門の神経病の先生が、こう言いました。確かに、あなたのご主人は脳の中に炎症があります。脳の中の感染を起こしています。
He said, I can't tell what kind it is, but since he said he had bites, he said, it could be Lyme disease. And so then he said, the treatment for that is IV antibiotics for 6 weeks.
で、そこで先生はですね、どのようなものに感染しているかというのははっきりわからないんですけれども、多分それで、あなた方が言うように、ダニに噛まれたことがあるんだったらば、もしかしたらダニ病かもしれないから、点滴で、抗生物質の点滴を6週間やりましょうというふうに言いました。
So I asked him if I could take my husband home because I'm a nurse and can administer this with their supervision and they, the doctors worked that out.
でそこで私はですね、主人を家に連れて帰って、私看護婦ですから、彼に点滴をして、彼らの主要のもとでそういうことができないかというのを聞きました。ただ、いいですよと言われたので、言われました。
Now, the doctor still didn't want to, the first doctor still didn't want to believe it was Lyme disease because none of the tests came back with Lyme disease.
で最初のおじさんはですね、それでもなお、まだ彼がライム病だということを信じたくなかった。信じたがらなかったんですね。信じなかったんです。なぜなら、全ての検査が、ライム病ではないというふうに書いてきたからなんです。
So I took him home and we did the oral antibiotics and the IV, but I did all kinds of natural things as well.
そこで私は彼を連れて帰って、点滴しながら、また経口薬で抗生物質を投与しながら、またさらに、できる限りのありとあらゆる自然療法を試しました。
Put him in a deep hot tub, lots of juices, and packs on his head for his seizures, and ozone in his ear, and in the water. All kinds of things.
ありとあらゆることを試したんですけども、深いお風呂に入れたりとか、入れてあげたりとか、変換するので脳になんか湿布をしたりとか、オゾン、っていうのを耳に入れたりとか、いろいろとありとあらゆることを試しました。
But every day he teaches every single day.
しかし、それでもなお彼は毎日毎日この転換発作があったんです。
And each time he would get a little weaker and a little slower in his mind.
そしてその転換発作起こすたんびにですね、どんどん彼は弱っていきましたし、また心、この頭の働きというか頭脳をですね、どんどんどんどん遅く、頭の回転がどんどんどんどん遅くなっていったんです。
He could eat and he could dress himself, but by the third week of seizures, he wasn't carrying on any kind of conversation.
彼は食べることや服を着たりすることができたんですけども、3週間目にはですね、全くその会話することができなくなっていました。
It's kind of like if you took the curtain and you just slowly closed the curtain so that you couldn't see what was on the other side. In his mind, the curtain was being closed and so he didn't have anything to say.
彼のこの頭の中はですね、まるでカーテンが引かれているような状態で、その向こう側を彼は見ることが何かあるというのは分かるんですが、それが何かということを言ったりすることは全くできない状態だったんです。
So every day we're doing all these natural treatments and doing the IVs, but he's getting worse and worse, and his mind is getting duller and duller, and he's not talking.
そこで、私たちは本当にさまざまなことを試していたんですけれども、そして、点滴やお薬飲んだりして、コンテンツにやってたんですけれども、それでもなお、彼の状態はどんどんどんどん悪化していきました。そして、彼の頭はまねにくなる一方で、話すことも、コミュニケーションを取ることが全くできなくなってしまったんです。
By the sixth week, he's just sitting there doing nothing.
そして6週目にはですね、彼はただそこに座っているだけ、何もすることができない、何も考えていない、ただそこにいるだけという状態でした。
One of the nurses came twice a week to check the IV, and she saw his guitar in the corner, and thought, well, maybe we can stimulate his mind and give him to play the guitar.
ある一人の看護師、いつも来てくれている訪問看護の人が、点滴をチェックするためにその日も来たんですけれども、その時にですね、お部屋の隅に置いてあるギターに目を留めて、そのギターをもしアルさんに渡せば、彼のこの頭を刺激することができるかもしれないと考えました。
When we travel, our ministry also includes music, and he sings and plays the guitar. So I went and got the guitar and put it in his lap.
私たちの働きの中にですね、こういう音楽伝道、彼はよくギターを弾きながら歌うんですけども、そういうことも含まれていたので、私たちのギターを取って彼の膝に乗せました。彼はですね、ギターを伸ばされて、ギターをじっと見つめて、また私の顔をじっと見て、またギターを見つめて、また私の顔をじっと見て、そしてその後、ただこういうふうに言ったんです。
That's the same thing he did if I asked him to turn on, how to turn on the computer, or how to turn on a tape deck or a radio. He'd look at it like he knew he should know how to do it, but he didn't know how to do it.
これは同じことが他にもあったんですけど、例えばコンピューターのスイッチを入れてとか、カセットデッキスイッチ入れてって頼んだときに、一生懸命それを見て考えるんですけども、彼はこれ自分できるはずだな、知ってるはずだなと思ってはいるんですけども、一体どうやっていいか分からずに、ただ。
So I thought, well, if I turn on our CD of our music that we sing, that he might.Connect with it and be able to sing. And so I turned that on, and it was like he didn't know anything.
そこでですね、ギターを持った彼に対して、もし2人で歌ったりとか、彼自身が歌っている CD をかければ、思い出してくれるかもしれない、もっと刺激になるかもしれないと思ってかけてみたんですけども、彼はそれを聞きながらも、ただ、
That was the crisis for me.
その時というのはですね、私にとっての本当に好きでした。
He said, I could see that if something wasn't done, that my husband was going to bring down, at least bring down from this. And God had just put us on this big piece of property to take care of, which I couldn't take care of, for the ministry to grow, and the ministry to both my husband and I. And it really hit me deep that this was a terrible spiritual battle Satan was trying to take my husband's life.
その時というのは本当に私にとっての、もう一度違いだと、打たれた日を感じたんですけども、なぜかというと、もし何か彼に対してされなければ、怒らなければ、このままだと彼は脳死、もう、脳が全くダメになってしまうだろうという日を感じたんですね。で、やっとこのような武器が与えられて、今から働きを大きくしていこうという、やさにこのようなことが起こったので、これが霊的な戦いである、サタンからの攻撃であるということを強く感じました。そしてこの私たちの働きというのは、一人ずつでやるんじゃなくて、二人で一つ、二人でやっていくものだったので、主人なしに一体どうやってやっていけるだろうということも考えましたし、またこの与えられる土地を管理するのも私では無理だったんです。本当にその瞬間というのは私の好きでした。
While that nurse was there, my husband went into one of the seizures, and it was the first time anybody else had been present when he did this, and it really scared her.
で、その看護師さんがいる間にですね、私の主人はまた転換発作、発作が始まったんですけども、それが私以外の他の人の前でそういう発作が起こる初めての場面でした。で、彼女はその発作を見てですね、すごく怖くなったんです。
I didn't know she was a Christian. When she left that day, she went back home and said, God, you've got to lead me someplace to help these people because the doctors are not helping me.
私は彼女がクリスチャンだということを知らなかったんですけども、彼女は家に帰って神様に祈ったんですね。神様どうか彼らを助けてあげられる人のところに私を導いてください。どうかそういう人を与えてあげてください。なぜなら、お医者さんとかが彼らを助けていないので、どうかそういう助けを与えてあげてくださいと一生懸命祈ってくれたんです。
3 days later, my husband was sitting on the couch, and I was watching him, and I could tell that his vital signs were going down.His pulse was going. I could see that he was dying right there on the couch.
3日後ですね、私の主人がソファーに座っている時なんですけども、見ていたら彼の脈がどんどんどんどん遅くなって、血圧も下がって、そういうバイタルサインがどんどん下がっていっているというのが見て取れました。まさに彼は死にそうになっていたんですね。
And with that, I ran and got a bottle of cayenne tincture.
そこで私はすぐにですね、開演の検査って、高齢物質とか、ああいうのの、ああいう唐辛子の液を持ってきました。
I opened his mouth and put a whole dropper full of cayenne tincture under his tongue.
そこで彼の口をガッとわけですね、下の下にスポンドをいっぱいもうきちっと入れました。
It kicked his heart back in and it woke him up. Brought him back.
そこでですね、彼の心臓は蹴り上げられたような状態になって、パッとこう、彼もう一度元に戻ってきたんです。そこで私は、本当に神様に泣いて叫び求めました。神様、助けてください。
The phone rang, and it was his retired minister, and he said, you call 1-800-TIP-FIGHT.
そこで、電話が鳴りました。ヨーロッパにすぐ電話が鳴ったんですね。取ってみたら、引退した牧師さんで、すぐに1800、キックバイっていう、そういう電話番号をかけなさいと言いました。
You'll find a doctor someplace in the country that's close that can help you with your husband, because the doctors here do not believe he's got Lyme disease.
このおっさんたちは、あなたのご主人がライム病だって信じていないから、この番号をかければ、キックバイっていうのはライム病のことなんですが、かければ、一番あなたに近いところにいる、難病詳しいお医者さん、アメリカ人どこか分からないけども、その人につながるから、とにかくそれかけなさいって言いました。
People have sent us some information that there are 36 symptoms for a man, there's 38 symptoms total, two for women, but 36 symptoms for Lyme disease, and he had 35 of them.
ある人が資料を送ってくれたんですけども、その中にですね、ライム病の症状っていうリストがあって、それが38種類あるんですけども、その中の2つは女性特有のもので、36、あとの36は女性も男性もかかるっていう、いう症状だったんですけども、私の主人はその中、男性がかかるであろうと言われている36種類の中の35種類の症状を持っていました。
So I called his number and it was 3 o'clock in the afternoon and the doctor answered the phone.
Very rare.
Yeah, very rare that the doctor himself answered the phone.
そこで私はすぐにその番号をかけたんですけども、それは午後の3時でした。午後の3時にですね、あるお医者さんがその電話を取ってくださったんです。これは最も珍しいこと。午後の3時にお医者さんが直接その電話を取るということは、ほとんどありえないことでした。
I began to explain my husband's symptoms and he said,Well, lady, how long ago did your husband get bit by these ticks?
そこで私は主人の症状を先生に話し始めたんですけども、その先生がですね、奥さん、一体いつ彼が噛まれたんですかというふうに、虫に噛まれたのはどのぐらい前ですかと聞きました。
I said, 3 months.
3ヶ月前ですと答えました。
He says, ma'am, he said, this is very rare. He says, when people have neurological symptoms, seizures,That doesn't happen unless you have the disease for 8 to 10 years. If something isn't done, your husband's going to be brain damaged or dead.
でそこでですね、先生がびっくりして、ちょっと奥さん、普通ですね、このような転換とか、そういう神経症状が起こるのは、噛まれて症状が出てから8年、10年経ってからなんですよ。今何かしなければ、彼、死にますよ。もうどうしたあるいは本当に死にますよ、と言いました。
I knew that that is what I had been knowing in my heart was happening to my husband. He had just about died just a few minutes before that.
で、私はですね、その数 数分前に彼が今にも真相になっていたことを知っていましたので、もう本当それがまさに起こっているということを感じました。
I said, well, what do I do? He said, well, he said, you can come to my place, but it was like a 15-hour drive over mountains in the winter, or you can have your doctor call, and I'll tell your doctor what to do, and he can treat you locally.
これ私はじゃあどうすればいいですかと聞いたらですね、まあ、彼を連れて私のところに来るか、あるいは、まあ、その連れて行くといってもですね、その時は冬で、まあ、山道をどんどん行かなきゃいけない、大体15時間ぐらい離れている場所だったんですね。あるいはあなたがかかっている近くのお医者さんが自分に電話してきてくれたら、その人にどうすればいいかということを私話せます。その地域のお医者さんと手を組んで協力してすることもできますよというふうに言ってくれました。
So I said, well, I'll call my doctor and see if he'll call you.
じゃあ、まあ、すぐに私の近くにいる先生にお医者さんに電話して聞いてみます。もしその先生がいいって言ったら、その先生が離れたところに大病専門の先生に電話してくれるように頼んでいますと言いました。
And I called our prayer warriors. We have prayer teams all around the country, and the lady that would be the one to contact him was Susan. And I called Susan quickly and I said, Susan, something has to be done because my husband, it's been confirmed, he will either be brain damaged or dead. And I asked her to call the prayer warriors.
そこでですね、この国中にいる祈りの天使たちに祈ってもらうために、その中の一人の人、スーザンさんに電話をしました。そして彼女からみんなに連絡を取ってもらうようにして、みんなで祈ってもらうように、祈りの仲間に連絡したんですけども、このスーザンにですね、スーザン、今とっても大変で、もし何か起こらなければ、このままだと私の主人は脳死か、あるいは死んじゃうことになるんですって、もうどれだけ大変なことかっていうのを、
Now we had already had my husband anointed three different times and prayer over him, but it didn't look like anything was working.
でその時までにはですね、もうすでに3回も彼には油注ぎと祈りをやっていたんですけれども、全くそれらが効果があるようには見えなかったです。何をやっても何も全く効果がありませんでした。
But sometimes when you can't see anything, God is doing something.
しかしですね、しばしば私たちがこの何も起こっていない、何もできないと思うことを神様が何かをなさっている、神様が働かれている時なんです。
Susan hung up the phone and called the prayer teams. And the prayer teams decided they had to do more than just pray.
で、スーザンさんは電話を切ったとすぐにまた祈りの仲間、祈りの兵士たちに電話をかけました。そこで彼らはですね、ただ祈るだけではなく、それ以上のことをしなければならないというふうに考えたのです。
They decided that they were all going to begin to fast right then, and they weren't going to stop fasting until God restored Al's mind completely.
そこで彼らはですね、その時からすぐに断食をすることに決めました。そしてその断食をですね、アルさんの頭がしっかり元に戻るまで、心が元に戻る神様が完全に回復してくださるまでは、その断食をやめないとし続けるというふうに決意したんです。
But they didn't tell us.
しかしそのことを彼らは私たちには
言いませんでした。They didn't know they were
fasting. ですから私たちは彼らが断食していることを知らなかったんです。
That doctor, I called the doctor and the doctor's nurse, my doctor, the one that wasn't real happy with me, I called him to ask him to call the doctor andNevada, and his nurse called back a half hour later and said, well, if you want to take your husband to Nevada, that's just fine. We don't agree with his treatment.
そこでですね、まず私は近くのお医者さんに電話しました。あんまり私たちとうまくやってくれなかった、ちょっと意地悪なお医者さんに電話したんですけれども、実際そういうふうに、ネバダ州に行ったんですけど、その大病専門の15時間ぐらい離れた先生に電話をしてもらうようにお願いしたんですね。で、そしたら、って考えて、3時間ぐらいしてから、その看護師さんが電話をかけてきたんですけども、もしネバダ州に行きたいんだったら、どうぞ行ってください。別にいいですよ、って言ったそうなんです。そして、彼のそういう、彼に関する治療を私にそれ同意できないから、行きたいんだったら、行ってください。とても勧めたかったんですね。
I was very distressed because I really didn't have the money to take him to this other doctor. I didn't know if we could do it in the winter. Our car wasn't very good. There's snow mountains and such. So I thought, I'll see if I can find another doctor locally that will work with him.
そこでですね、私はその、とっても悩み苦しんだんですけども、なぜなら、まあ、冬だし、そこに行くまでのお金もないし、また車もあまり調子良くないし、そんな遠いところまで雪道を運転してやっていけるかなって思ったので、じゃあ、誰か別のおじさんを、近くに誰か別のおじさんを探して、その別のおじさんが、ネバダ州に住んで男女専門の先生とコンタクトを取ってもらうようにしようと思いました。
And apparently this doctor locally had offended the other doctor, so the other doctor, I didn't even know if he would want to work with us anymore.
その近くにいたお医者さんが多分、専門のお医者さんに対してあんまりこう、いい態度じゃなかったと思うので、もしかしたらこっちのお医者さんの気分を害してしまったかもしれないと思いました。
So that evening, all evening, I'm pleading with God, I'm trying to find another doctor to make a change, and nothing was happening. That night I went to bed very late, pleading with God, and woke up about 4 in the morning, pleading, Lord, what should I do? Should I take him to Portland, that's 4 hours away to the university research hospital, or should I drive him 17 hours to this other place?
そこで、その日、どうにかして他のお城を探そうとしたんですけども、見つからなかったので、もうその日は夜遅くまでですね、神様に本当に心を注いで、一生懸命祈りました。本当に泣き叫んで祈ったんですね。で、また4時、朝4時に起きて、また一生懸命心を注いで神様に祈りました。神様、どうすればいいですか？彼をそのネバダ州遠くまで連れて行くべきですか？それとも、ポートランドといって4時間ぐらい離れたところにある場所の大学病院、そういう研究病院、大学の研究病院に彼を連れていくべきですか。なんか私は何どうすればいいですか。本当に一生懸命祈りました。
So 7 o'clock in the morning, I started to call the university hospital to try to get a hold of somebody, and for a whole hour, all I got was recording machines. I couldn't get any live person on the phone.
でそこで朝7時になりましたので、すぐにオレゴン、ポートランドの大学病院に電話をしました。1時間とかけ続けるんですけども、誰も出てくれなかったんです。生きてる人に誰も声聞けなくて、ただテープレコーダーだけが回っていました。
So at 8 o'clock, I started calling our local doctor, and the one that wasn't real friendly, and he had gone out of town on a trip for the weekend.
そこでですね、また8時になったので、近くの地域のおじさん、あんまりちょっと以上のお医者さんに電話したんですけども、彼はですね、なんとその日はいなくって、週末にかけて旅行に行ってしまっていたんです。
So I called the neurologist, and I got an answering service and left a message.
で、今度は神経病院、神経内科の先生に電話したんですけども、留守電だったので、まあ、メッセージをそこに残しました。
And about that time, the nurse came, not the same nurse that had been there on Monday, but the nurse to come and check his IDAnd she came with a handful of papers.
でそこでですね、その日また訪問看護の看護師さんがやってきたんですけども、前の看護師さんではなくて別の看護師さんだったんですが、彼女は手にいっぱいこの紙を、資料を持って来てくれました。
She said the nurse that had been there on Monday had prayed and gone on her computer and asked the Lord to lead her to some help, and she found a support group and some people, a lady in Portland,who could give me some information and some help for my husband.
そのお祈りしてどうにか助け得られる人を与えてくださいってお祈りそのクリスチャンの看護師さんがいましたよね。あの方がお家に帰ってお祈りしてそれからインターネットで調べてみたところ患者のサポートグループがポートランドサポートグループの中の一人の女性がポートランドに行ってその人がさまざまな情報を彼女にあげることができるでしょうっていうふうなことを書いて、その別の看護師さんに渡してくれたんです。
So I called the lady in Portland, and she has a PhD, and she had had Lyme disease for 20 years. And she began to tell me some of the things I needed to do for my husband.
そこですぐに私はそのポートランドにいる女性に電話をしました。彼女はですね、自分自身も Lyme 病になって20年も経っている患者さんで、しかも2つ語を持っている方だったんですけども私が何をすべきかということをいろいろ教えてくれました。
I said, well, maybe I should take her to Hughes Hospital there in Portland, the research hospital. She said, no, don't take him there.
あの、私はですね、じゃあ、ポートランドの大学病院に連れて行った方がいいですかと、もし、じゃあ、そこに行った方がいいですかねと聞いたら、あ、先生がない方がいい、ダメダメダメと言いました。
She said, they will not acknowledge that he has Lyme disease. They will tell you he has MS, Lou Gehrig, fibromyalgia, or chronic fatigue.
この女の人がですね、もしあなたがご主人をその大学病院に連れて行ったとしても、先生たちは彼が大病を持っているというふうには絶対言いませんよ。そういうふうには認めませんよ。多分あの彼が慢性硬化症とか、ルーゲリック病とか、転移性筋痛症とか、慢性疲労症候群とか、こういうちょっと難病がいろいろあるんですけども、そういう似たような症状を出す別の病気だというふうに診断するに違いありませんと言いました。
And she said that there are only two labs in the country that test correctly for Lyme disease and that I needed to get those tests done and deal with the doctor that was 15 or 17 hours away.
で、彼女はですね、あの、だからそこには連れて行かない方がいいって言ったんですけれども、あの、特に Lyme 病をあの正確に調べるためのテスト、検査があるんですけども、それをやってくれるのはアメリカ中でも2つ、2カ所しか検査場がなくて、それを必ずやってもらいました。そのためにはやっぱり15時間か17時間離れたあの遠くにいるネバダ州にいるおじさんにそのことをお願いしなさいと言われました。
About that time the phone rang and it was the neurologist and he asked what he could do for us。
そしたらその後しばらくしたらですね、今度は神経病院のさっきあの物件を残したあの先生から電話がかかってきて、その私は何かできることありますかというふうに言ってくれたんです。
I told him that I was very frustrated that I was either going to take my husband to the research hospital or I was going to take him 17 hours away because the doctors wouldn't work with me here. And he said, well, I'll be happy to call this other doctor for you.
私はですね、その時、まあ、自分のこの葛藤をいろいろ説明したんですけども、17時間離れたその先生のところまで連れていくか、またポートランドの大学病院に連れていくか、どうしたらいいかちょっとわからないです。なぜならすぐ近くにいるあのお医者さんはあんまりこう一緒に協力してやってくれなかったからっていうふうに話したら、その神経病院の先生は、あ、私でよかったら喜んで、あの17時間離れたその内臓病専門の先生に協力してやりましょうと言ってくれました。
So he called me back after he talked to the doctor and he said, well, I called the research hospital because I'm a neurologist and I wanted to talk to an infectious disease specialist. I called that hospital first.
で、あの、そのしばらくしてからですね、神経病院の先生が電話をかけ直してくれたんですけども、あの、私、ネバダ州にいる先生にも電話したんだけども、その前に実はポートランドの大学病院にも電話をしました。ですから、まあ、神経病院として、その彼が感染、脳の感染にかかっているんだとしたら、そういう感染症専門の先生とまず話がしたかったから、大学病院の方にも電話をしたというふうに言ったんです。
He said that the specialist there said your husband doesn't have Lyme disease.He said he has MS, Lou Gehrig, fibromyalgia, or chronic fatigue.
そこでですね、その神経病院の先生が大学病院に電話した時に言った、言われた言葉というのが、あなたのご主人は、大学病ではないって言ってました。大学病院の先生はそういうふうに言いましたよって言ったんです。そして、彼は大学病ではなくて、慢性硬化症か、ルーゲリック病か、転移性筋痛症か、あるいは慢性疲労症候群でしょうというふうに大学病院の先生が言ったんですよ。これはさっきのサポートグループの女の人が絶対あっち行かない方がいい、あっちに行ったらこういうふうな診断名をつけられるかって全く同じように言われました。
He said you need to run me the a test. But he said the other doctor said I need to do something else.
で、その神経病院の先生がですね、彼ら大学病院の先生は8つのテストを受けなければいけないというふうに言いました。そしてまたネバダ州の内部病専門の先生もいくつかの検査が必要だというふうに言いました。で、私に話してくれたんです。
So I said, if you would be willing to run the 8 test from the other doctor, I would be willing to let you run the 8 test from the doctor at the research hospital.
そこで私はですね、もしあなたがその大学病院に言われた8つの検査を 機会って望んでおられるんだったら、私もこの長野市の先生がやりなさいって言った2つのテストをやってほしいって思いますっていうふうにちょっと取り引いたんですね。
He said, okay, you make arrangements for the test equipment to get to the hospital. I'll see your husband this afternoon at 2 o'clock and I will do all the blood work and take all the tests.
もしあなたがこのテスト、2つのテストのための検査のキットを取り寄せたりとかいろんなアレンジができるのであれば、今日2時、午後2時に病院で会いましょう。ご主人を連れてきなさい。そこでいろんな検査をやりましょうと言ってくれたんです。
Now, when did everybody start fasting?
では、ここでいつみんな、いろいろ仲間が断食し始めたでしょうか。それはいつだったでしょうか。覚えてらっしゃいますか。
When?
友達が断食し始めたのはいつだったでしょうか。
The night before, on Thursday.
木曜日の夜だったんです。
This is now Friday morning, and nothing had been happening for 6.5 weeks to change. And all of a sudden, everything is opening up for God is opening up ways that He hadn't opened before.
今までですね、6週間半というもの全く何も起こらなかったことが、突然、この金曜日の朝になったら、ことが起こり始めたんです。神様がこう、道を開き始めてくださいました。
And I realized that my husband did not have a seizure that morning. First morning in 6.5 weeks and no seizure.
そしてですね、その日、私の主人が転換発作を起こしていないということに、その時気がつきました。6週間半のうち、初めて、最初の日、全く転換発作がない日は、その日が初めてだったんです。
We were driving to the hospital at 2 o'clock in the afternoon, and my husband had not said one word to me in 3.5 weeks.Not started any conversation or said one word.
そこでですね、私たちは車に乗ってこの病院に向かったんですけども、3週間半というものを彼は何もこの言葉を発していませんでした。私たちの間に全く会話はなかったんです。
And as we're driving along, all of a sudden my husband turned to me and said, Colette.
そして運転しているときですね。
Something different in my brain. Something happened.
突然私の主人がこれって言いました。これ彼はさらに何かが起こってる。僕 の, この脳の中で今までと違う、で今日は何か違うって言ったんですね。何かが起こってるっていうふうに言いました。
I said, what's different?
え、何が違うのって聞きました。
He said, I don't know, but something's different.
何か分かんないけど、とにかく何かが違うって言ったんです。
I said, praise God, I don't care.
私は本日からもう何だっていいわって言いました。
We drove to the hospital, we had all the tests, we got all the way home, and we got off through the whole day and no seizure.
そこで私たちは病院に着いて、すべての検査を終えて、また病院からお家に戻ってきたんですけども、その日一日中、検査を持った。なし。全くなかったんです。
We got up Sabbath morning and he got a headache, but we got all through Sabbath, no seizure.
そして次の日、安息日、彼はものすごい頭痛を覚えていたんですけども、その日一日も全く転換発作がありませんでした。
We got up Sunday morning, and when we get up, our habit is to sit in bed and read Bible, worship, Spirit of Prophecy in bed.
で、日曜日の朝になったんですけども、いつも私たち習慣ですね、朝には聖書か、または証の文を礼拝で読むようにしていました。
And even though he didn't know sometimes even how to pronounce the word or didn't know what he was reading, I would have him read anyway because it's a weapon against the enemy.
で、彼がですね、この時々、読めない言葉があったりとか、読んでも全く意味を理解していない状態であったとしても、私はとにかく彼に毎朝読ませていました。なぜならば、これは敵に対する武器の、風力の武器の一つだからです。
So I handed him the book, and as he took the book, all of a sudden his face got frightened look, and he said, it's happening again.
そしてこの礼拝用の本をですね、彼の手に置いた途端に彼がまたものすごいその恐怖に溺れた顔をして、また始まったって言ったんです。
It would start in his fingers, and it would work tingling up his fingers, and it would work up his arms, and it would go across his chest, and it would go up through his face.And then through his brain, and then he would be gone, and it was starting to tingle.
それはですね、指先のこのしびれから始まるんですけども、それがずっとずっと手首から肘から肩、胸、そして顔に行って頭の先まで行って、そうなったらもう本当に頭が心がどこかに行ってしまう、全く何も考えられなくなるという状態に なるんですね。で、この日もまた指先からのしびれが始まりました。
I said, well, we're going to pray again and we're going to bind and rebuke the enemy if he's involved.
そこで私は、じゃあ今すぐ祈ろう。もしこれに関して暗黒の勢力が関わっているんであれば、敵をこうやって縛り上げて追い出そうと言いました。
So I prayed and he would have to repeat my words because he couldn't speak the word. And so as I prayed, he repeated my words and rebuked the devil.
そこでですね、私たち祈り始めたんですけども、彼はもう考えることができなくなる、そういう時にも考えることができないので、祈ることすらできないので、私が祈った言葉を後に繰り返して言うというような感じで、一緒に祈りました。そこで敵を縛り上げて、悪魔を追い出した、それを追い払うお祈りをしました。
As we were praying, the tingling went up to the elbow and it stopped.
私たちが祈っている間ですね、そのしびれはずっと上がっていたんですけども、それが肘で止まりました。
Now if it's really truly a seizure, it's got to go through the whole blood cycle. You can't stop it in the middle of the cycle.
もしこれがですね、本当の転換本当であれば、本物であれば、それは一度始まったら全部最後まで行かなければいけない、それは電気信号が送られていくものなので、それはこの途中で止まるようなことはありえないんです。
He said, Colette, stop!
私の主人はですね、コレット、止まったよって言いました。
Praise God!
主はどうですかな。
We finished our reading.
私たちはその朝の読み物を終えて、
We got out of bed to kneel down next to the bed.
そこでベッドから降りて、お祈りするために座ってきました。
And just as we kneel down, he looked at me again. He said, starting again.
そして、ちょうど膝まずきや以来や彼らですね、これまた始まったって言ったんです。
I said, we're going to pray and rebuke again.
じゃあもう一回祈って、もう一回暗黒の勢力を縛り上げましょうって言いました。
As I began to pray and he repeated after me, it tingled and tingled, but it got to the devil and it stopped.
私が祈って、彼がそれを繰り返して、祈って繰り返してやってるうちに、その尻では肘まで行ってまた止まりました。
It quit and he said, it stopped. He said, praise God.
彼がまた止まったよと言ったので、私は主は戻ってきたなと言いました。
We prayed our prayer and thanked God for stopping the seizure.
私たちは祈りの中で本当に神様に感謝して、この転換本当を止めてくださったことを心から喜びました。
We got through the whole day, 3 days now with no seizures.
そしてその日も1日全く転換本当なし、転換本当なしが3日間続いたんです。
How long have you been fasting?
彼らは私たちの友達、一体何日断食していますでしょうか。
We went to bed that night and when Al is well, he wakes up very early in the morning and that's when he does his studying and such. But when he was sick, he would sleep till I wake him up.
彼が元気な時はですね、いつもとても早起きして朝早くにこの勉強するのが彼の習慣だったんです。10時とか5時とかに起きるんですけども、病気になって以来彼はあと全然起きれなくなっていて、いつも私が起こすような状態でした。
Monday morning he woke up early.
しかし月曜日の朝、彼は朝早く起きたんです。
And when he woke up he realized the curtain had been pulled back and he could think and he could think full thoughts in his mind.
そしてその日の朝から起きた時にですね、心の中のカーテンが全部開けられていて、考えられること、全てこの心全部で彼は考える能力が自分に戻ったことに気がつきました。
He woke me up, collect my mind is back, it's back, praise God.
で彼はですね、私をこう揺り起こして、これこれ私の心が戻ってきたよ、僕の心戻ってきたよっていうふうに言いました。
We just hug each other and wept and praise the Lord for restoring his mind.
そこで私たちは抱き合って本当に泣いてですね、神様に感謝しました。彼の心を完全に回復させてくださった神様を褒めたたえて祈ったんです。
And I knew he was still sick with Lyme disease, but I knew in my heart that those seizures, the devil was doing that.
その時はですね、まだ難病のさまざまな症状を抱えていたんですけれども、彼の心が元に戻ったということを私たちは知ることができました。そしてこの転換発作というものがサタンによる肉体の攻撃だったということを私たちは確信したんです。
You see, the devil was taking advantage of something that was there, but it would take years to develop, and he knew that, but he was taking advantage and he was making it happen before time.
私たちはですね、サタンがもともと肉体に入っていたその菌、肉体に入っていたものを利用して、普通だったら何年も何年もかかって、そういう脳神経症状を起こすはずのものを ピードアップさせて、このように彼の喧嘩を起こさせていたということに気がつきました。
So I got on the phone and I called Susan.
そこで私は電話を取ってですね、スーザンに電話をしました。
I said, tell all the prayer teams, Al's mind back and mind is restored.
スーザン、祈りの仲間たち、みんな祈りの選手たちに言ってね、アルの心が戻ったよ、アルの頭が正常になったよ、サンさんは癒してくださったよ、と言いました。
Susan says, can we stop fasting now?
そこでスーザン、あ、じゃあご飯食べられるわね、って言った。
I said, fasting? What do you mean fasting?
断食やめていいよねって彼女が言ったので、祈りの仲間みんなが断食をずっとしてたんだよ。そしてアルの心が全く元に戻るまで、頭が正常に戻るまで、私たちは断食をやめないって決心してたんだよって、その時初めて教えてくれたんです。
I said, you can praise the God and tell them they can stop fasting. God has restored our mind completely.
そこで私は祈りの仲間みんなに言っていいよ。アルの心はもう完全に神様によって回復された。みんな断食をやめてください。そして大丈夫ですよっていうふうに神様が全てを回復してくださった、彼の心を元に戻してくださったということを褒めたたえました。
We just praise God because we truly saw God's hand in this whole experience.
私たちはですね、本当にただただ主を褒めたたえたんです。なぜならばこの全ての経験において神様の御手が上にあったから。
You see, God had planned a work for us in this place and the devil saw it and he wanted to destroy the workby even taking Al's life or destroying his mind, but God is more powerful.
神様はですね、私たちの働きのためにこの土地を与えてくださったんですけれども、サタンはそれを何とか邪魔しようとして、彼の命さえも狙ってきていました。で、ものすごい攻撃を加えてきたんですが、でも神様はですね、さらにそれよりも力強い方だったということが分かったんです。
In this week that we're going to be together studying, we're going to share with you how these kinds of things happen and how you and people you love can have victories and healing because God is more powerful.
今週ですね、皆さんと共に学んでいく中で、皆さんが日々経験するこのようなことを、いろんなことがあると思うんですけれども、どのようにして勝利を得ることができるか、またどのようにしてこう癒しを得ることができるか、また皆さんだけではなくて、周りにいる人たちもどのようにして勝利を得ていけばいいのか、その達成をどうしたらいいのかということを学んでいきたいと思います。なぜならば神様はより力強い方だからです。
We have to remember that this is a battle between good and evil and we're the prize.
私たちはですね、この善と悪の戦い、そして私たちを巡ってのそれが善と悪の戦いだということを覚えていなければなりません。
But God has not left us here weaponless.
しかし神様はですね、私たちは武器なしに置き去りにされることはないんです。
The weakest of saints is more than a match for Satan.
最も弱く見える生徒も
more than a match. Someone like this, the weakest of saints is more than a match for Satan. Even if you're really weak,
最も弱く見える生徒であっても、神と共に戦うならばサタンよりもさらに強いものとなるという証しの意味の言葉があるんですけれども、今はひざまずいてお祈りしたいと思います。神様に感謝をいただきたいと思います。
My dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、
I thank you for the testimony that you've given us to share.
このような証を皆さんにさせていただいて、見ていただけたことを感謝します。
You have said, don't tell what great things that God has done for us.
神があなたに言ってくださった大なることを人々に語りなさいとあなたは言ってくださいました。
And I pray that this is an encouragementAnd a hope for everyone here in this room.
今日ここにいらっしゃって、この証を聞いてくださった方々一人一人に、このあなたがしてくださったことが希望となっていることを感謝いたします。
My husband is a living, walking testimony of the power of God over the power of the enemy.
敵の力に対する神様の力の力、その力強さを明かしする私の主人は生きた証人だと思います。
And I pray that everyone here will see the possibilities in their lives and the victories that they can have through Jesus Christ.
そしてここにいらっしゃる皆さんがイエス・キリストを通して得ることのできる勝利について今日学んでくださったことを信じます。
And I ask Lord that you will please bless us and bless everyone here this week as we study together your word and see the hope and the power of Jesus.
あなたの御言葉を今週皆さんと共に学んでいくにあたって、あなたのイエス様による希望を皆さんが抱き、それを得る、勝利を得る経験していくことができますように。
And I thank you and praise you and thank you for such a thing.
あなたに感謝し、また皆を褒めたいつつ、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。